ます、世界食糧デー、この10月がですね、世界食糧月間というふうに、国連のですね、書記官で定められているということで、特に、昨日のですね、10月16日が世界食糧デー。それを受けて、キリスト教会では、この日をですね、世界食糧デー礼拝という形で、特別にそのことに思いを向けて、礼拝を捧げるというところが、多くあるのではないかと思いますけれども。で、このどこからとですね、祈り求めている中で、今年の世界食糧デーにはこの箇所をと導きを感じて、今お読みさせていただいたわけです。で、この、先週からですね、エペソビテの手紙がスタートしました。で、そのエペソビテの手紙を書いた同じパウロがですね、今度はコリントというところにあります、この教会に書いた手紙の一部、それがここに、載っているわけです。
できないね。
で、背景としてですね、このユダヤ地方、エルサレムを中心とした地域に、深刻な飢饉が起こった。で、もうみんな食べるものがですね、だんだんとなくなっていくわけです。で、その中で、このクリスチャンの人たちはですね、それこそ、この飢え渇いているだけではなく、周りからの迫害の中で、もういわばこう村八分のような形でですね、さらにシビアなですね、困窮の中にあると。そういう中で、それを知ったパウロがですね、伝道旅行でこう回ってきたマケドニア地方の人々に働きかけようとこう思ったわけですよ。で、マケドニアというのは、ちょっとこう地図を思い浮かべていただきますと、この、地中海があって、こうイタリアのこっち側にこうエーゲ海というのがあって、で、その、上の方ですね、今のギリシャのあたりが、ここでいうマケドニア地方ということになるようです。で、ピリピ教会とか、テサロニケ教会とか、ベリアの教会とか、そういった教会が、あったようですけれども、そういったところをこうずっと回っていたパウロが、彼らだったら、答えてくれるだろうという期待を持ってですね、この手紙でこういうふうに書いてるわけです。ちょっと見ていきましょう。ごめんなさい、前には出ませんけれども、8章の1節、お手元に聖書をお持ちの方はお開きください。さて、兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。で、エルサレムの教会が今飢餓なんですけども、この、マケドニアの諸教会も植えてるんですよね。で、にもかかわらず、この施そうとしている、そういう姿勢のある諸教会だったというわけです。で、私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや、力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと、熱心に私たちに願ったのです。つまりこの箇所は、コリント教会に、そのマケドニア諸教会がどれだけ熱心に捧げてきたのかということをですね、紹介して、コリントの教会の人たちもまた同じような思いでエルサレムの人たちに助けの手を差し伸べてほしいということをですね、言っているということですね。で、今日の箇所にですね、繰り返されているキーワードを2つ挙げるとしたら皆さんどうでしょうか。結構こう繰り返されている大事な言葉。で、それはですね、富っていう言葉と恵みっていう言葉だと思うんですね。で、例えばその8章の1節には、さて、兄弟たち、私たちはマケドニアの主教会に与えられた神の恵みをって、あるいは2節の最後の方に、その惜しみなく施す富、4節の生徒たちを支える交わりの恵み、6節にも恵みの技、そしてこの7節にはですね、両方出てきますよね、7節。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にあるここです、愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。あなた方はとっても豊かだ、信仰もあるいは聖書的な知識も、そして本当に熱心に神様に支えている、この使えている、そしてこの愛に溢れている、でそのようにこの 恵みの技にも飛んでほしいっていうことですよね。そういう意味で今日の題を恵みの技に富むというふうにさせていただきました。今日のメッセージを通して、主は私たちに恵みの技に富むもの、恵みの技に気づいてさらに飛んでいくものになってほしい。その面で一歩成長してほしいって願っておられるとそう思うんですね。さて、エルサレムの教会がその地方の飢饉で苦しんでいたということなんですけども、私などはそれがなかなかこう、まあ、その飢饉にあったことがないですし、こうピンとこないところがある。ただですね、その、お腹空いてるっていうことで言うと、この間もちらっと沸かしたように、新学校ではですね、新しい学期の始まりに、まあ、9月の最初にですね、断食性別祈祷会ってあります。でも3日目になりますと、私は本当に、自他共に認める元気なおじさんなんですが、でも、住ましていただいている社官宅のですね、2階に、どうやったら1回でも多く登らんでもええかということで真剣に考えたりしました。ね、もう、あ、しんどいわ、これ、ほんまにとね。だからこう、シロがですね、上でミヤミヤって泣いてても、もう知らん、もうええわ、ってね。パパも植えてんねやから、みたいなですね、そんな気持ちになったりして。さすがにこう、元気がこう出ない。でもそれは、家には食事がある。食堂にもある。だけども、好き好んで、この、ある目的のために自分でやめてるだけのことなんですよね。でも、このエルサレムには、この、飢餓状態の人たちが起こっていた。そして、今でもですね、ご承知のように、今日のテーマですけれども、世界中を見渡すと、いや、日本でも、ね、本当に植え替えてる方々が、以前よりも増しているという現実がある。で、今日はですね、せっかく世界食料デーということで、ちょっとその前にスライドを出していただきまして、このクイズをですね、10問ほどしたいと思っています。で、そのクイズを持って、皆さんにですね、この、で私自身もそうなんですけど、もう一度こう、普段はあんまり考えないその飢餓っていうことについて、考えたり、思い巡らしたり、新しくこう刺激といいましょうかね、チャレンジをいただきたいなとこう思ってるんですよ。別に全問正解した方に何か出ないんですけれども、ぜひその心にですね、蓄えていただきたい。で、じゃあちょっと移していきましょう。まず、一つ目のですね、クイズになりますけれども、世界の飢餓人口はどれくらいでしょうか？この場合、飢餓っていうのは、健康に暮らすために十分な量の食べ物を長い間食べられない状態のことです。で、100人に1人、つまり8000万人ぐらいなのか、20人に1人、4億人ぐらいなのか、10人に1人、8億人弱なのか。ね、皆さん、それぞれどれか、選んでくださいね。手を挙げていただきませんけども。で、正解はこれです。どうぞ、次出してください。ね、10人に1人。つまり、10人に1人なんですよ。日本だと100人に1人もクリスチャンはいないと言われます。もうちょっと多いんじゃないかって言われたのにしますけども、その10倍ぐらいですね。10人に1人が、実は飢餓状態だと。ね。二つ目。世界で作られている食べ物の量は世界中の全員が生きていくのに十分ですか？ね。いや、足りない。ちょうどいいぐらい。ね。余るほどに十分。皆さん、どれを正解として選ばれますか？正解はこれです。どうぞ。実は、あり余るほどに十分あるんです。世界で作られている穀物の量は約30億トン。まあ、もう少し、まあ、26億トンちょっとっていう計算もありますけども、世界中の人々が生きていくために必要な量のね、これはね、約2倍なんですよ。ね、だから、きちんと分け合えば、世界中の人々がね、まあ、ちょっと足りないけども、まあ、腹8分目でいこうか、じゃないんです。もう、十分お腹いっぱい、パイに食べれてまだ余るぐらいの量があります、世界には。ね。で、実は地域別に見ると、人数ではですね、アジアが4億1800万人と一番多いんです、植えてる人たちがね。で、人口に占める割合で言えばアフリカがダントツで多い。21%、5人に1人がアフリカで植えている。しかも非常に深刻な植えがあると。 ということらしいんですね。じゃあ3番目行きましょう。私たちが食べているもののうち、まあ、日本でですね、外国から輸入している分はカロリーベースでどれくらいでしょうか、ね、まあ、裏返しするならば、そのどのぐらい自給してるかってことですよね。で、どのぐらい輸入してるかって数で 40% か 60% か 80% か、ね、選んでくださいね。はい。で、正解はこれです。まあ、60% くらいなんですよ。ね。で、もちろん、お米とかですね、お野菜は国産のものは多いです。けども、例えば小麦粉とか、牛肉とか豚肉とか、あるいは大豆、そしてトウモロコシ。で、そんなにトウモロコシ食べてんのかな？いや、私たちはあまり食べてなくって、もう家畜がもうバンバン食べてます。その家畜の食べ物としてですね。で、そういう意味で私たちの食卓は外国から輸入している、この多くのもので実は支えられていると。次行きましょう。4番目。世界で毎年食用に生産されている食料のうち、どれくらいが捨てられているのでしょうか、ね、先ほどもこのお分かしくださった中にありましたね。この結構捨てているという現実がありますが、1番、まあ、世界中でですよ、ね、30分の1、2番、10分の1、3番、3分の1、ね、あの食べるものとして、ね、その人間の食用として生産されている食料の中でどのくらいか、ね、皆さんどうでしょうか、選んでくださいね。はい。正解はこれです。なんと、3分の1、13億トンが捨てられていると。ちょっとなんか、これ衝撃でした、私も。ね、こんなに多いんかな、という、ね。で、これは、その、例えば、私たち日本のような先進国では、やっぱり食べ残しとかですね、賞味期限切れ。ある人がですね、ちょっと脱線するんですけども、ある人って国際飢餓対策機構の責任を持ってらっしゃる田村先生って方が、その賞味期限っていうのを、美味しく食べれる目安っていうふうに、ちょっと置き換えていきませんかっていう呼びかけをされてましたけどね。まあ、消費期限と違って賞味期限っていうのは、それが切れたとしてもしばらく生きるわけですよ。ね。私もそれギリギリまでこんな頑張ったっていう体験談はいくつかある。まあ、そんなことはもう今日は話しませんけども、結構いける。で、だけども、その、多くのお店ではですね、賞味期限が近づくと、もうバサッとこうね、捨てていくわけですよね。で、そういうのが多いんですけど、一方でですね、開発途上国ではこういうことがあります。同じ時期にブワーっていっぱいね、バナナ、ね、その農作物がいっぱいできるじゃないですか。で、だけども、適切に保管できない。あるいは、加工するための技術や施設が十分にない。あるいは、こう、適切にね、ちゃんと運んでいけば売れるのに、その運ぶためのこのガソリン代買えないっていうようなことで、もう泣く泣くですね、腐っていくのをどうすることもできないというような、そういう現実もあるということなんですよ。5番目いきましょう。日本人のじゃあ食べ残しは、ね、全食料の 0.2% くらいなのか、2% くらいなのか、20% くらいなのか。どうでしょうか、どう思われますか、ね、まあ、その、これね、その全体を平均にしてますから、かなり家庭によって差があると思いますよ。ね、でもその全体として平均すると、じゃあ正解見てみましょう、どうぞ。まあね、20% なんですよ、ね。5分の1。で、日本のこのいわゆるこうフードロス、食べれるのに捨てる量っていうのが、1日1人当たりね、1日1人当たりで換算すると、おにぎり1つ分だそうです。で、1日1人当たりおにぎり1つ、いや、もっと多いかなと思ったっていう方もおられると思うんですけど、この日本中のすべての人たちが毎日おにぎり1つ分ぐらいを捨てているっていう計算なんですよ、ね。だから、節約されている方がね、おられるでしょ。で、一方で、ものすごい無駄が実は、私たちがあまり認識していないところで起こっているということですよ。ね、その次行きましょう。6番目。コロナウイルスの感染症によって、飢餓に苦しむ人が増えています。途上国の人々はどんな影響を受けているでしょうか。1つ目、いや、1番、収入がなくなった。2番、病院が満員、治療が受けられない。3番、勉強ができなくなった。4番、1、2、3のすべて。どうでしょうか、選んでください。はい、正解をお願いします。 これ1、2、3のすべてなんですね。特にですね、途上国ではいわゆるこの日雇い労働をされている方々、不安定な職業の方々が多い。で、仕事がなくなってしまったという方々もたくさん出たということなんですね。で、医療の設備も不十分で、そもそも医療の設備があったとしても治療を受けるお金もない。で、治るはずの人々の多くが亡くなっていると。ね、そして、ちょっとごめんなさい、国や地域の名前忘れちゃったんですけども、ある地域では、その目に見えないコロナっていうのをいくら説明しても信じない。その共同体の皆さんがね、村人の人たちがそんなもんないと。ね、信じない。それで、マイクを、マスクを配ってもですね、それをしようとしない。それでもう、一部の人がかかったら、瞬く間にこう、全体にですね、広がっていって、多くの、この、方々がですね、亡くなるっていうことが起こったと。で、勉強ができなくなったっていうことありましたけども、世界で学校に行けない子供っていうのが、5900万人もいるそうですね。で、その学校が閉鎖されたっていう地域も多い。農村部では、オンライン授業って言ってもですね、それを受けるためのですね、設備もないというようなことで、あるいはですね、その学校給食、ね、1日に1回のお昼ご飯の学校給食だけが子どもたちの食べる分だったのに、学校が閉鎖しているために、ますます深刻に子どもたちが飢えているってことも起こっているそうです。7番目いきましょう。世界の飢餓の原因は、1、自然災害。過去地震とか洪水とか干ばつなど、2、人口が多すぎること、増えすぎたこと、3、自分さえ良ければという考え方、つまり不平等な配分とか搾取など。これ皆さんどれを選ばれるでしょうか。はい、では正解をお願いします。ね、正解は3なんですね。で、世界中には先ほども見ましたように十分な食べ物がある。それはきちんと分けられていない。日本を含む一部の国々では食べ物が余って捨てられていて、一方、ね、今日の命をつなぐ食べ物がなくて苦しむ貧しい国の人たちが多くいると。そしてその貧しい国々では先進国に売るために、この上手にですね、あなたたちはこのここで今まで作っていたものじゃなくて、もうこの辺一面ずっとトウモロコシ作りましょうね。これこれ作りましょうね。こうね。で、それをこう売る。でも自分たちは食べれない。そして、このうまくこの契約をですね、結ばされているので、しばらくの間は作りたものを作らせてもらえない。っていうようなことでですね、ますます飢えていく。で、そういう働きをしている方のそのインタビューを聞きましたけども、その、いろいろと理屈はあるんですよね。でもその心の内にあることを結局ずっと探っていくと、要するに、ここの人たちのことはもうどうでもいいんだと。この人たちが、その自分たちの利益を上げてくれるような、このものを作ってちゃんと提供してくれたらそれでいいという割り切りがなければ、こんなことを押し付けられないというようなことをなさってるわけですよね。で、なさってるっていう、自分もそのことに、実はこう、間接的に加担していると思うわけです。8番目いきましょう。それがですね、途上国で子供が学校に行けない理由は何でしょうか。1、家の仕事を手伝わないといけないから。2、学用品を買うお金がないから。3、栄養失調で病気になっているから。4、1から3のすべて、ね。正解出していただきましょう。お願いします。ね、正解はやはり4の1から3のすべてなんですね。子供に働かせるって、働かせたいと思ってるわけじゃないんだけども、そうしないともう食べていけない。で、学費はタダなんじゃないの？そうなんです。学費は多くのところでタダなんですけど、でも学用品買えないので学校に行けない。という面もあると。ね、で9番目。飢餓が原因で命を落とす子供の数は、と。その5分に1人ぐらいの割合で世界中で、この飢餓が原因で命を落としている子供がいると。いや、それは50秒に1人なんだ。いや、もっと深刻で5秒に1人なんだ。ね。選んでくださいね。どうでしょうか。では、正解出していきましょう。ね、5秒に1人なんですよ。ね、年間690万人の子供たちが、食べ物がないということで、そういう理由で死んでいます。 で、兵庫県の人口はですね、547万人だそうですね。だから、兵庫県の全人口よりももっと多い子供たちが世界中で毎年、この飢餓が原因でですね、亡くなっているという現実があるんですね。で、ちょっと聖書に借りたいと思いますけれども、あなた方はすべて、あ、ごめんなさい、8章の7節で、ごめんなさい、これは前に出ないんですけども、お手元のお持ちの方を私に見ていただいて、お持ちでない方は聞いていただきたいと思うんですが、7節にですね、あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも私たちから出て、あなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。まあ、裏返して言うならば、信仰は熱心なんだけれども、本当に奉仕をこのどうでもしたいと思ってるんだけれども、そして愛に溢れてるんだけども、でもそのことが、この捧げるっていうことに必ずしも直結していない、そういう現実もあるんじゃないですか。いやいや、捧げることにも富むことはできますよねってパルはチャレンジしてるわけですね。で、恵みの技にも富むって本質的にどういうことなのか。で、8章の9節はですね、こうです。あなた方は、私たちの主イエス・キリストの恵みを知っている、すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられた。それは、あなた方が彼の貧しさによって富むものになるためである。マケドニアのクリスチャンたちが貧しいにもかかわらず、捧げないではいられなかったという現実がある。それなぜか。その最も奥深い理由は、つまり彼ら自身もギリギリなのになぜ彼らは捧げてたのかというと、それは豊かであった神の御子イエス様がとことん貧しくなってくださった、それが私のためなんだっていうことを悟ったから、そのイエス様の愛を受けたからですよ。主は富んでおられたとあります。その主の豊かさ、富っていうのは、何想像しても、どんな例えを持って例えても例えきれないような圧倒的な富でしょ。だって作り主ですもん。この素晴らしい地球を、太陽系を、宇宙全体を作って保っている方ですもん。で、そのあまりにも豊かなお方が、ね、ある意味何にもできない、もうおんぎゃおんぎゃで泣くことしかできない赤ちゃんから始めて、文字通り人間、人として生きてくださって、与えて、最後は十字架ですよ。で、それが私を愛するためだったんだって分かった時に、貧しいけど、でも実は豊かだから、だから困っている人たちにちょっとでも助けたいとなったって話なんですよ。で、ここでですね、ちょっと映していただきたいんですが、フィリピの2章6節からのですね、リビングバイブルを載せています。この言葉ですね、ご覧ください。キリスト様は神様なのに、神様としての権利を要求したり、それに執着したりはなさいませんでした。かえって、その偉大な力と栄光を捨てて、奴隷の姿を取り、人間と同じになられました。そればかりか、さらに自分を低くし、まさに犯罪人同様、十字架で死なれたのです。しかし、それだからこそ神様は、キリスト様を高く天に引き上げ、最高の名をお与えになりました。それは、そのお名前のもとに、すべてのものが天でも地上でも地下でもひざまずき、すべての口が、イエス・キリストは主ですと告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。そして私たちも今、まさにこの、主は素晴らしいお方です。主はあなたを褒めたたえます。という、この礼拝をご一緒しているわけですね。もう一度先ほどのこの8章の9節を読みしますが、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、圧倒的な富の中におられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それは、あなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。私たちが豊かになるために、イエス様が貧しく、とことん貧しくなってくださった。 このお方に信頼を置いて、イエス様に共にいていただいて、イエス様にうちにいていただいて生きる。実はその人生こそが、この世的に、世間的に飛んでいようが貧しかろうが、どのような状況であろうが、実はそのお方と共に、そのお方をうちに宿させていただいているということが豊かなんだというのが、この聖書の世界観ですよね。そこから、ね、恵みの業に富むっていうことが出てくると。じゃあ、彼らはどんなふうに捧げてたんでしょうか。10節からですね、ちょっと見てみますと、この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の意見になることだからです。あなた方はこのことを昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。ですから今それをし遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、ね、強いられてではなくて、ね、喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれをし遂げることができるはずです。12節、もし熱意があるならば、ね、熱意があるんです。そこに訴えてるわけですよね。熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受納されるのです。これちょっと注意が必要で、また写していきましょう。このリビングバイブルでですね、12節が分かりやすいんです。こんな言葉です。捧げる熱意が本当にあるなら、いくら捧げるべきかは問題ではありません。神様は持っていないものまで捧げるようにとはおっしゃいません。え、今、開きませんけども、以前ちらっとですね、この、全財産を貧しい人々に施しても愛がなければ無益だっていう第一コリントの13章の御言葉を見たことありましたよね。だ、愛を込めて、たとえほんの、こんなわずかなもので、これだったらあんまり変わらないかな。いやいや、そこにでも、主よ、どうぞ用いてください。これをあなたの御心のままに、そしてあなたが届きたいと願っておられる、そのあなたの働きのために、困っている方々、植え替えている方々のためにどうぞ使ってくださいという思いで捧げるならば、それを主は喜び用いてくださる。だから、この、こんな風、わずかしかっていうことで自分を責めたり、そのぐらいだったりしても同じだと思って諦めたりする必要は全くないんだということですよね。神様からの視点で、ね、いうことですけれども。で、このことについてですね、次に移していただきましょう。バイブルナビっていうのがありますね。その中でこんな風に書かれています。犠牲的に捧げることは、責任を放棄することではない。パウロは、信者たちに惜しみなく捧げることを望んでいるが、養う必要がある人々、例えば家族の基本的な必要が満たされないほど捧げることは期待されていない。痛みを感じるまで捧げることが必要である。しかし、あなたの財政的援助を必要とする人々に過度の負担を負わせてはならない。ね、これも本当に、深く思い巡らしながら、つまり一人一人が本当に神様からの健全な知恵と祈り深い資料の中で、このそれぞれ示されることを全力でしていくっていうことを主は願ってらっしゃるということですよね。さて、まあ、10個ほどっていうふうに申し上げて、先ほど9問まで行きましたけども、第10問っていうのが実はありましてね、次、移していただきましょう。これです。国際飢餓対策機構のハンガーゼロのモットーは、私から始める、世界が変わる、です。では、世界の食料問題、貧困問題の解決のためにあなたにできることは何でしょうか？ね、ある意味でこの問いかけが一番大事かもしれません。本質的かもしれません。いかがでしょう？実は、これちょっと次移していただきますと、こうなんですね。この問題には選択肢はありませんと。答えは一つではありません。ぜひ自分一人ででも、ご家族やお友達と一緒にでも、じっくりと考えてみましょう。日本においてもできることがきっとあるはずです。で、この春からですね、 御影福音教会と関西聖書神学校に使わされまして、そして、まあ、関西聖書神学校で新学生たちとですね、暮らしている中で、ある時からですね、一つこんなことに気づきました。ある女子新学生がですね、その食前の感謝の祈りっていうのをずっとこう順番で回ってくるんですけども、その女子新学生が祈る当番になったら、必ず世界の飢え渇いている人たちのためにっていうことを祈るんですよ、ね、で、私もそのだいぶ前に国際飢餓対策機構の講演を聞いて、もうせめて祈らせてくださいっていうことで祈り始めて、でもこれと忘れちゃう時ももちろんあるんですけれども、だからね、心に溜まってたんですよ。それで、まあ、今回ですね、こういう世界食糧デーに、沿った礼拝をということで、その女子学生にですね、聞いてみたんですよ。誰々さん、あなたはこれこれこういうお祈りなさいますけども、どんなきっかけでそれを始めたんですか、ね、そして話してくれた。まだクリスチャンになられる前に、金八先生ってことですか、3年 B 組金八先生ってね、有名なドラマがありますけど、学園ものね。で、その中で、先生がですね、まあ、武田哲也さんだと思うんですけども、授業の中でですね、みんないいかってね、世界中で8億近く植え替えてる人たちがいるんだ。だけども、世界中にはもう、あり余るほどの食事が、もうみんながお腹いっぱいになっても、それでも余るぐらいの食事があるんだ。ね。っていうことも話してた。で、それがすごく心に留まったって言うんですよ。ね。それで何かできないだろうかなって、ちょくちょくとこうできることをしてきたつもりなんですけど、まあ、やがてクリスチャンになって、そして、本当にこう捧げるっていうことが本質的にどういうことなのかってことがだんだん分かってきて、で、あるときに国際飢餓対策機構の方の講演を聞いた。で、この祈るようになったんです。それからです。その方はですね、先輩からですね、その女子医療の中で食事で祈るっていう時に、まあ、順番にですね、こういう祈祷課題で祈りましょうっていうのが引き継がれてきてると、まあ、世界選挙のためとかね、国内のそのいろんなことに関してとか、だから、まあ、こういうふうな引き継ぎもされてるから、こういうことのためにも祈らないってこう言われたけれども、でもいや、食事の前ぐらいはもうこのことに特化して、このことに絞って私祈りたいんですって言って、それをこうずっと貫かせてもらってるんですっていうのことをね、おっしゃってましたけど、ね、そして、まあ、もちろんその献金もね、わずかずつでも、もう多くの献金に支えられながら学んでいる中にあって、でもわずかですけども下げているということでありましたけど、つまり本当に申し上げたいことは、たとえ大きなことができなくても、でもこの世界食糧デーっていうことで改めて、ああこんなにもっていうね、この不平等と言いましょうか、不均衡と言いましょうか、ちょっと旗から地球っていう星を見たら明らかに人間っておかしいよねっていう現実がある中で、でもできることって本当に限られている。その中でじゃあ何ができるだろうかなっていうことをやっぱり考える、あるいは分かち合っていくっていうことを、それもしないで何もしないのと、それをするのと、あるいはせめて祈ろうっていうこともしないのと、いや、やっぱり祈ろうっていうのと、では、ね、神様の目から見たらやっぱり本質的に違うということ思うんですよ。ぜひ、始めれることから始めていきたいなっていうことを改めて思わされています。最後にですね、マザー・テレサの言葉をですね、引用させていただいてお祈りしたいと思うんですが、マザー・テレサは日本に来られてですね、こんなことをおっしゃった。豊かそうに見えるこの日本で心の飢えはないでしょうか。誰からも必要とされず、誰からも愛されていないという心の貧しさ。物質的な貧しさに比べ、心の貧しさは深刻です。心の貧しさこそ、一切れのパンの上よりももっともっと貧しいことだと思います。日本の皆さん、豊かさの中で貧しさを忘れないでください。っていうですね。インドのですね、コルカタ、非常に貧しい地域で使えている、そのマザー・テレサが日本に来て日本は飢えていると。 しかもその私たちの国の飢餓よりもこちらの方が本質的には内容的には深刻だと思いますと言い残して日本を去ったというのは、これはずしっときますね。愛する皆さん、私たちはイエス様によって愛されて、ね、もうどんな状況であったとしても私を必要とする人がいる、それは主だ、そして私の周りにも実はおられる、そういう気づきの中で主からまた愛をいただいて、そしてその愛のほんの一部かもしれないけれども、この流していただく、そういう使命に私たちは今日ここからまた新しい習慣に使わされていく、その中にあって、どうぞ貧しくなってくださった主がうちにおられるということを大切にさせていただきながら歩んでいきたいと、私にそのようにもう一度願わされています。お祈りいたしましょう。今短く黙祷をしたいと思いますが、主ご自身が今あなたに、私にですね、語りかけておられること何だろうかということを思い巡らしながら静まりたいと思います。短く黙祷いたしましょう。お祈りいたします。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っている。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられた。それはあなた方が彼の貧しさによって富むものになるためである。天のお父様、感謝をいたします。私たちを豊かにするためにあなたがあえて手放してくださったもの、それがどれほどのものか、本当に、教えられても教えられてもなお十分にはわからないものでありますけども、主よ、本当に改めてこの朝あなたの恵みの深さ、広さ、高さ、大きさに心から感謝をいたします。私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってくださいと、どうかパウロを通してあなたが私たちに与えてくださっているチャレンジに応答をさせてくださいますように、身近なできるところから本当に主よ、心込めて取り組むことができますように、何よりも主よ、今週も私たちが使わされるその持ち場、立場で主よ、どうぞ友人に対して、職場の方々に対して、あるいは地域の方々に対して、家族に対して、本当にあなたからいただいた愛を流していくことのできる私たちであることができますように、憐れんでくださいますことをお願いいたします。感謝いたします。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。